おはようございます。ボイスオブウーマンです。ファッションディレクターの鶴香織がいつも頑張るあなたと一緒に、生きやすさって何、身軽に生きるとはについて楽しく明るく考えシェアする番組です。はい、福岡に来てからですね、すでに土日月火水木6日目の朝を迎えております。もうすぐ1週間経っちゃいますね。早いですね。いや、なんかね、初めて住む場所なんですけど、本当にね、方向もよくわかるし、地理的なこともわかるしね、昨日もちょうど子供たちが公園に行きたいっていうので近くの公園2つぐらい行ってみたんですけど、まあ、Google マップを見ても私分からない場所って本当に分からないのよ。もう自分がどっちの方向に進んでるのかっていうのも分からないぐらいプチ方向音痴なんですけれども、分かるよねみたいな。京都みたいに5番目になってるわけでもないので、道も入り組んでるしね、東西南北きっちりしてるわけじゃないんですけれども、それでもなんかね、知ってる的な感じ、なんだろう、前世で住んでたことがある的な感じなんですかね、わかんないけど、とにかくめちゃめちゃ、暮らしやすいですね。神戸にいた時は、まあ、私そんなにこう神戸らしい坂の上とかに住んでたわけじゃないんですけれども、まあ、やっぱり電動自転車がないときついなっていう坂も時々あったんだよね。芦屋の方とか行くとね、本当にすごいの、電動自転車でもちょっと上がれないんじゃないかっていうところがあって、私は車運転しないのでね、電動自転車が本当にないと無理だったんですよ。で、子供たちはね、電動自転車なしでスイスイ行ってましたけど、もうそれに慣れてるからか、こっち福岡に来てからはね、全くその坂の緩急とかがないところが多いので、私自身も自転車でも移動しやすいんですよね。で、とにかくスーパーが近くにたくさんあってですね、全部まだ行けてないんですよ。2つか3つぐらいしか行けてないので、あと 2,3 個あるんですけどね、魚が美味しいところはどこだとかね、そういうの、ちょっとこうまだリサーチできてないんですけど、歩いて5分ぐらいのところに本当にね、立派なお魚を扱っているお魚屋さんも鮮魚店があるんでね、そこも行ってみたいなっていうふうに思うんですよね。昨日は午後にね、主人がリモートでずっと家にいてくれたので、お昼もちゃちゃっとね外食したので、2時過ぎぐらいにちょっと行きたかったカフェに行ってみたんですよね。で、コーヒーとチーズケーキ頼んで、そこでまったりこうしたりとかしてね、すごいね美味しかったんですよ。で、女の人一人でされているのかなっていう感じ で常連さんもすごく多くて、フレンドリーな感じのお店だったんですよね。なんかいいよね、行きつけのカフェみたいなところを見つけるっていうのは。ちなみに神戸の時は私スタバにずっと行っていたんですけど、スタバはないのね、今私が住む地域にはないので、まあ、もっとこうチェーン店じゃないカフェを開拓していけたらいいかななんていうふうにちょっと思ったりしてますね。でね、新居に来てからやっぱりこうまだまだやることがたくさんあったりなんかして、昨日もですね、その作業用のデスクを主人が組み立ててくれたので、もうそこにいろいろね、パソコン設置したりとか、まあ、主人がやってくれたんですけど、その後こう周りにいろいろ物を置いたりとか整理整頓をしておりまして、私の部屋には今段ボールが1個もなくなったっていう状況ですね。1週間以内にこれはね結構すごいなと思いました。で、引っ越し業者さんにももう回収に来てもらって、3ヶ月間だったの間に1回だけ取りに来ますっていう約束だったんですけど、もううちは5日目にして取りに来てもらって、ほぼ9割9分持って行ってもらいましたね。あとはまあ冬物とか、あとはキャットタワーがね、結局今回新しくしたかったんだけど、やっぱ猫ちゃんって自分がのね、匂いがついてるものが じゃないと安心しないから、新しいのはまだ使えないねなんて言って、そういうものは段ボールから出してないんですけど、その他のものはね、もうほとんどほぼほぼ出しましたね。で、作業用のデスクもいい感じでね、ちょっとまだ物が多いので、どうしようかなっていう感じなんですけどね。できるだけ収納グッズは買わずに、もういらないものはどんどんどんどん捨てていく。ただな、お財布とかね、高かったんですよ。エルメスとかバレクストラとか、あとなんだ、古いものだとルイ・ヴィトンのモノグラムとかのお財布があったりするので、そういうのはもうやっぱりちょっと捨てられないし、まだまだ使えるからね。ただ今使わないお財布とかってもうどこに入れたらいいんだろうって迷子ちゃんが結構いるので、そういうものは作業用の、デスクの下にね、カゴにバンと入れてやってますけどね。いやいや、もう本当に物が多くてね、私ミニマリストはちょっと無理だわなんていうふうに思ったりなんかしましたけれども、まだ来て6日目なんですけど、もうすでに福岡と神戸の違いみたいなものがいくつかあって、主人ともそれを話したりとかしてるので、今日はそれについてシェアしたいと思います。県民賞ってね、私昔すごいテレビ見てた時大好きでよく見てたんですよね。今はもうテレビほとんど見ないので、テレビドラマ以外県民賞も見なくなっちゃったんですけど、本当に日本ってつつ裏裏あるよね。で、神戸に来た時に不思議だなって思ったのは何かな。関西ってエレベーターが右に立つんだよね。そう、それに慣れるのが結構ね、ちょっと時間がかかったんですよ。東京は左だったからね。そう、逆？あれ？右だよね。そう、関西右だよね。で、福岡はね、またね、左なんですよ。なんでか、西日本なのに。だから、左に立ってる。あれ？どっちだったっけ？とにかく関西と逆なんですよね。だからそれに慣れるのがまだ慣れないのと、あとはね、燃えるゴミが、というか、ゴミの回収がね、夜中なの。これびっくりじゃないですか。東京と関西に住んでた時はもちろん8時ぐらいまでに出してくださいって言われてたんだけど、今ってむしろ日が暮れてから出すので、夜中の12時を回ってからゴミ収集が来るの。これね、私ね、すっごいびっくりしたので、実は一昨日ね、1回目の私が引っ越してきて1回目のゴミ収集があったんですけど、もう私寝ちゃってたんで、主人が飲み会でね、遅くに帰ってきたんで、もう出しとくよなんていう風に言ってくれて、でも朝見たら、あ、もう収集されてるねなんつって、で1回ね、なんかね、その収集車の音で私起きたような気がしていて、これでもさ、大変じゃないですか。なんで夜にするんだろう。ちょっとね、不思議なんですけれども、福岡はね、そうなの、夜中にね、ゴミを収集するんですよね。びっくりしちゃうよね。あとはね、なんかやっぱり口調が、お店の人の口調とかもすごく柔らかくて、のんびりされてて、特に女性の方はすごいのんびりされてるなっていう感じ。餃子のね、大阪王将に昨日子供たちとランチに行ったんですけど、バイトの女の子がすごいギャルっぽい子だったんですけどね、見た目はね、関西にもいそうな感じでも、話すとすごいおっとりしてて、めちゃめちゃなんか接客向きだよね。どうなんだろう、なんか腰が低いというか、なんか柔らかい物腰の子が多いなっていう印象がありましたね。まだまだこれからきっと子どもたちの学校始まったりとか、私も生活していく上で、ここ全然違う関西とっていうことたくさん出てくると思うので、その時にはまたシェアをさせていただきたいなっていうふうに思っています。 はい、今日はここまでになります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた明日。